新居浜市声の姿勢だより、令和3年2021年12月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。師走の慌ただしい季節となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。それでは12月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。新居浜市の市外局番は0897です。市役所総合案内65-1234、市役所総合案内休日夜間33-5151、上下水道局65-1331、上下水道局休日夜間65-1334、別紙山支所64-2011、上部支所43-6101、川東支所46-1180、消防本部34-0119、消防テレフォンサービス33-6800。
次に人口と世帯数をお知らせします。令和3年10月末日現在、人口116,799人、前月比マイナス87人。内訳、男56,278人、マイナス40人、女65,211人、マイナス47人。世帯57,702世帯、マイナス24世帯となっております。表紙の説明。市内に住む山田さん兄弟、いつもよく遊んでいるという山根公園で写真を撮らせてもらいました。皆さんは新居浜のどんなところが好きですか。今月の特集、ハローニュー、新しいを明日へ、では新居浜の魅力発信について紹介しています。
今月号の主な内容を紹介します。 1. ハローニュー、新しいを明日へ。 2. 新型コロナワクチン3回目接種をスタートします。 3. 市政ニュース。 3-1 パブリックコメントを募集します。 3-2 健康都市づくりへ包括連携協定を締結。4、町の話題。4-1、インドネシア駐日大使と親交。4-2、修理した車椅子長く使って。5、新居浜市議会だより。6、保険の窓口。7、お知らせ。7-1、各種のお知らせ。7-2、ゴミ休業日。8、別紙銅山記念図書館からのお知らせ。9、休日診療カレンダー。10、スマイル。11、新刊案内、終わりの挨拶。なお、姿勢だよりの一部を抜粋しています。
1、特集、ハローニュー、新しいを明日へ。平成29年、新居浜の魅力を広めるために作られたシティブランド戦略。スローガンのハローニューには、新居浜に集まるたくさんの新しさを受け止め、次の新しいを生み出したいという思いが込められています。ロゴマークは吹き出しと風船をモチーフにしたデザイン。吹き出しは市民一人一人の声や思いを、風船はそれらが膨らんで大きな力になっていく様を表現しています。 昨年シティブランド戦略は第2ステージへ新たなスタートを切りました。新居浜の魅力をもっとたくさんの人に伝えていきます。たくさんの思いを集めて新しく作る新居浜。平成27年、市には一つの課題がありました。少子高齢化、転出の増加など様々な理由で起こる人口減少です。市の人口減少幅は周辺都市よりも緩やかではあったものの、早い段階で対処する必要がありました。人口減少に歯止めをかけるために、目標の一つは2060年に人口9万人を維持すること、そして人口減少を抑制しながら市を盛り上げていくことです。この目標を実現するために平成27年、人口ビジョン総合戦略が作られました。伝えたい市の魅力、そして定住へ。人口ビジョン総合戦略を底上げするために、平成29年に新居浜市シティブランド戦略を策定。市の魅力度を高め、新居浜に住み続けてもらうことを目指しています。当時、新居浜の魅力度は県内8位。全国はもとより県内でも十分な存在感を示すことができていませんでした。市外に出た人に戻ってきてもらうためにも、良い印象を持ってもらうこと、良いところを増やし、磨き続けることが必要です。そこで、市の魅力を発信するために、ハローニューをスローガンに掲げ、視覚的にも分かりやすいようにロゴマークを作成。平成29年の宣言イベントを皮切りに、前へと進んでいきました。たくさんの人の思いを形にしたい。行政主導でなく、市民と共に街づくりを進めていこうと、平成29年に新居浜未来会議をスタート。会議には、市内で生まれ育った人や移住してきた人など、大人だけでなく、10代の学生も多く参加。新居浜を盛り上げるためのイベントや企画を考え、市内各所でのフィールドワークを経て、たくさんの市民の前でプレゼンテーションに臨みました。後に実施された星と音楽のガーデンパーティーやクリーン大作戦、ハローニュー新居浜 YouTube は、この未来会議で発案されたものです。さまざまな立場の4人に、私の新居浜を語ってもらいました。新しいを力に、という視点、持ち続けたい。相坂雄介さん。シティブランド戦略、当時の担当。自分を育ててくれたふるさと、新居浜。ここに暮らす人が住みやすくていい町、と胸を張れる町にしたい。その気持ちを原動力に4年間、シティブランド戦略の立ち上げに奔走した。今でこそ当たり前にあるシティプロモーションだが、当初、取り組んでいた自治体はさほど多くなかった。それゆえ、最も苦労したのは、周囲の理解を得ること。商品でもないのに必要なのか。自治体をプロモーションするとは。説明しても分かってもらえず、あってもなくてもええかじゃね、とよく言われた。もどかしい気持ちを抱えながらも、日々地道に説明を繰り返した。平成29年の宣言イベントでプロジェクトが始動。結果はどうあれ、やっとスタートできるとほっとした。市内の店舗に協力してもらい、ポスターを掲示。新居浜未来会議や新居浜写真部など、数々の活動を展開していった。次第に活動に賛同し、SNS で発信してくれるファンが増えた。グッズを身につけてくれる人もいた。広がりを実感してすごく嬉しかった。最近になってハローニューロゴマークのデザイナーが話していた、ロゴはみんなが育てていくものという言葉の意味を実感している。最初は賛否あったけど、だんだんと自然に馴染んできた気がするんです。種まきを終え、現在は街づくりの計画を考える部署へ。担当は変わっても、新しいを力にという理念はどの分野の仕事にも当てはまる。アプローチは違えど、その視点は持ち続けたい。 新しいものにこんにちはと言える町。秋山響さん、新居浜未来会議に参加。新居浜未来会議参加当時、中学3年生。きっかけは、立ち上げ式当日に偶然市役所を訪れていたことだった。ハローニュー新居浜のロゴマークを見つけ、近くの職員さんに尋ねたところ、ちょうど中学生を探していると言われて。中学生になって、新居浜のこれからについて思いを巡らせるようになっていたが、それを吐き出す場所がなかった。未来会議は、その歯がゆさを埋めてくれる場所としてうってつけだった。いろんな世代の人の前で自分の考えを話せた。他の人の思いを聞く中で一緒に何かを作っていきたいと思った。思いを共有し、仲間と一緒に町の活性化策を企画できる。そんな喜びの一方、中学生だったからこそ抱いた悩みも。発表準備が大変で、市の計画に沿って考えていくことも難しかった。試行錯誤を繰り返しながら考案したイベントは採用され、日の目を見ることとなった。未来会議はその名の通り、新居浜の未来を描く会議だが、参加することで自分の未来像を描くこともできた。ワクワクしたし楽しかった。これからも多くの人が新しいことにチャレンジできる機会を作ってほしい。市の好きなところは産業遺産が残っているところ。産業遺産は新しいものを受け入れてきた証でもある。ハローニュー新居浜の言葉のように、新しいことを始めようとする人にも、こんにちはと言える町です。受け入れてくれるちょうどいい町。柳川亜子さん。2016年に新居浜へ移住。移住のきっかけは結婚だった。当時、大阪のゲーム会社で働き詰めの生活。子供が欲しいという気持ちもあり、少し落ち着いた場所でゆっくり暮らそうと決意。会社を辞めて夫の地元、新居浜へ移り住んだ。結婚が決まるまで、新居浜どころか愛媛自体にも来たことがなかったという。初めて新居浜を訪れたのは結婚挨拶の時。思っていたよりも田舎じゃないと、良い意味で裏切られた。よくちょうどいいと言われているけど、その通り、程よい田舎暮らしができると思った。しかし、移住後すぐに方言の壁にぶち当たった。新婚生活で揃えた家具、設置に来てくれた人の説明がわからない。町の人が話しかけてくれるたび、どうしようとドキドキ。車の運転にも苦戦。免許はあったが、都会では運転の必要がなかった。教習所で講習を受け、危険箇所やよく使う道も教えてもらった。5年目となった新居浜での生活。ようやく方言や運転にも慣れ、町をよく見渡せるようになった。改めて思うのは、新居浜の人がすごく好きということ。考え方が違っても、そういう考え方もあるよね、と受け入れてくれる。べったりではない、程よい距離感。これがちょうどいいのかな。いろんな人が集まれる場所を作りたいという思いから、コワーキングスペースを作った。移住者の憩いの場にもなっているという。次は私も新しい人を受け入れたい。私が受け入れてもらったから。
ここにはすごく大事なものがある。新居萌美さん。京都と新居浜の二拠点生活。新内町にあるこだわりの詰まった本屋、読みかけ社。古民家を改装し、2月にオープンした。波の音が響く店内では、おいしいコーヒーを味わいながら読書ができる。家族の介護を機に、5年前から新居浜と京都を往復する二拠点生活を送っている。最近はコロナの影響で、なかなか往復できていないけど、県外の大学を卒業後、地元新居浜に戻った。介護の合間を縫い、興味のあった着付けを本格的に学ぶため、本場京都へ。京都で着付けの仕事をしながら、行き来する日々が続いた。本がずっと好きで、 20代後半からイベントに本屋を出展。松山市で毎年行われる本の祭典、ブックマルシェにはスタッフとして参加していた。しかし、その時は絶対にお店を持つぞという気持ちはなかった。いろいろな人と本の話をしたり、本の良さを伝えたりするだけでも十分満足していたから。きっかけは、仁内町でカフェを営む知人が声をかけてくれたこと。その時に始めようとタイミングだったのかな。いつか本屋を構えるなら絶対に新居浜と決めていた。生まれ育った地元の海が見える場所でのんびりと本読みながらコーヒー飲めたら最高だなって。紆余曲折を経て2つの場所で2つの夢を叶えた。うまく言えないけれど、新居浜にはすごく大事なものがある。やっぱりいい場所。柔らかく微笑み、海に目をやった。新しくもう一度、ずっと、住んで知る新居浜。令和元年3年にわたるシティブランド戦略の第一ステージが終了。市の魅力度は県内8位から6位へアップしたものの、まだまだ新居浜の魅力を伝えきれていません。さらなる魅力度アップを目標に、令和2年戦略は第2ステージへ進みました。市への憧れ、市への誇り。市外の人には新居浜への憧れを、市内の人には誇りと愛着を持ってもらいたい。第2ステージでは、つながりの構築と情報発信を掲げた戦略を進めていきます。シティブランド戦略第2ステージの取り組み、一部抜粋。企画、内容、対象の順にお知らせします。つながり、ハローニューチャレンジ支援、未来会議で発案されたアイデアを実施。市内、新居浜写真部の開催、街歩き撮影会で撮影、レクチャーを実施。市内、転入者ウェルカムツアーの開催、転入者対象のツアーを開催。市内、情報発信、グッズ作成販売、ミニタオル、ボールペンなど PR グッズの販売。市内、市外、シティプロモーションマガジンの作成配布、市の魅力を伝えるフリーペーパーの作成配布。市内、市外、移住・定住ポータルサイト運営、SNS などの積極的活用を推進。市外、市内のつながりを築いていく。つながりの構築は、主に市内の皆さんをターゲットにしています。市民の皆さんにイベントを通じてつながってもらう。転入者にはウェルカム事業で新居浜とのつながりを感じてもらう。新居浜への誇りと愛着を持ってもらうことを目標に、これからも様々なイベントを実施していきます。気づいたつながりを発信する。魅力を外に向かって伝えていくために欠かせないのが情報発信です。オリジナルグッズの作成、フリーペーパーの作成、配布、ポータルサイトの運営、様々な媒体を駆使して、新居浜の魅力を市内外に広めていきます。市外の人にはもちろん、市内の人にも新居浜の魅力を再発見してもらえればと思っています。
よそ者、若者目線。外の人だから気づくこと。新居浜市とソフトバンク株式会社と31人の学生。連れてく。8月下旬。ソフトバンク株式会社との共同事業、連れてくが新居浜で開催されました。地方創生に関心のある31人の学生が、市の抱える課題に対して、ICT を活用した解決策を提案。評価された案は、事業化に向けて動き始めます。市が提示した課題は、自治会の加入促進策など、次の5つ、学生たちはチームに分かれ、1週間かけて解決策を探っていきました。 チーム A は自治会の加入促進策、チーム B は校長機能強化策、チーム C は七福芋を活用した大島の離島振興、チーム D は移住定住促進と空き家バンクの利用向上、チーム E はマイントピア別紙などへの観光客増加策、新型コロナウイルスの影響により新居浜でのフィールドワークは実施せず完全オンラインで開催、現地の状況を肌で感じられないなどオンラインならではの悩みに直面しながらもモバイル端末を駆使し市民の人や関係者へのインタビュー、ライブ中継による現地の視察を行いました。それぞれ難しいテーマでしたが、仮説を立て検証するというサイクルを何度も繰り返し提案を完成させていきました。締めくくりは市へのプレゼンテーション、説得力のあるものから学生ならではのみずみずしい感性によるアイデアまで熱意のこもった提案ばかりでした。事業化に向けて引き続き連携していくチームも、効果や費用について深掘りが必要なこともありますが、学生と行政それぞれができることを生かしアイデアを形にしていきます。市外の人だから気づくことがあり、よそ者若者目線が地方創生に欠かせません。新しいを受け入れ力にしてきた新居浜、連れてくはまさにヘローニューな試みとなりました。学生が取り組んだ5つの課題、どれも様々な要因が絡む複雑な課題です。校長機能強化策に取り組んだ B チームは、校長へのハードルを下げる一問一答形式のアンケート、デザイン性に富んだ親しみやすいポストを設置するというアイデアを提案。今回はそんな B チームに活動を振り返ってもらいました。意見が行政に届くのを実感できた。 B チーム、チーム名ニューピース、校長機能強化策に取り組むメンバーは四国をはじめ関西や関東で生活する学生7人とソフトバンク株式会社の社員2人、エイミさん、チャウさん、ナノさん、レナさんの4人が連れてくを振り返ります。参加したのはなぜ？エイミさん、もともと地方創生に興味があって勉強することはあったけどアウトプットをしてこなかった。この授業を知ってこれだって思った。チャウさん、僕も関心があったから、それと同世代で地方創生に本気で取り組んでいる人と出会ってみたかったんだよね。レナさん、私は若い人たちの考えが行政に反映されるなら本当に面白い取り組みだと思って。ナノさん、参加した友達に勧められて、提案して終わりじゃなくて行政と一緒に施策にしたいなと思って参加した。何が難しかった？チャウさん、正直オンライン開催って聞いて一回も行ったことがない場所の課題をどうやって解決するんだって不安になった。課題をどう理解して解決していくかわからなくて、インタビューを繰り返すことで徐々に見えてきた感じ。ナノさん、オンラインだと課題や認識の共有に時間がかかったよね。でも離れていてもメンバーや市民の人に熱意が伝わるんだって思った。オンラインの可能性も感じることができたかな？提案内容の実施が決まって。レナさん、遠い町で私たちの意見が採用されることが嬉しい。 本当に私たちのアイデアを受け入れてくれるんだって思ったし、意見が行政に届くのを実感できた。ナノさん、採択してもらうつもりで取り組んではいたけど、事業化されると聞いて本当によかった。持続可能なものにするためにこれからが大変だし、大事だなって思う。エイミさん、ここからがスタートだね。事業として動かすことって難しいんだろうなって思うから、一生懸命みんなで取り組みたい。新居浜市ってどんな印象？チャウさん、いろんな意見を大切にしていて、柔軟性のある市なんだなって感じた。ナノさん、海も山も近くて景色が素敵。今度行った時、地元の美味しいものを食べてみたい。エイミさん、自分の市より新居浜に詳しくなった。知れば知るほどここで子育てしたいな。レナさん、新居浜に行ったら、ただいまって言えるぐらいには距離が縮まったかな。インタビューの中で市民の人が新居浜を好きでよくしたいって本当に思ってるんだなって感じた。
新居浜の好きをもっと増やしたいから。未来会議や連れてくから得た新しさ。第二ステージでは皆さんとつながるためにいろいろな企画やイベントを行っていきます。移住ドラマ制作中。全6話。移住お試しツアーを舞台に移住の決断までを描く。現在、新居浜を舞台にした移住ドラマを制作中です。移住体験ツアーの参加者を迎える市職員の主人公、さとこ。しかし、その参加者の中に元夫の姿が。そして、ツアー中に事件が勃発。果たしてどんな結末が待ち受けているのでしょうか。市政施行80周年記念映画2つの機能と僕の未来に続き、大森健一さんがメガホンを握ります。主演は愛媛県出身のタレント友近さんです。毎週1話ずつ全6話。12月25日土曜日から市公式 YouTube などで配信予定です。お見逃しなく。新居浜写真部フォトコンテスト。市の魅力発信はもちろん、カメラを構える皆さんが新居浜で過ごす日々をもっともっと好きになってくれたら嬉しいです。気軽に応募してください。テーマ、美しい新居浜市の風景。新居浜市の食にまつわる写真。応募期間、令和4年2月28日月曜日まで。応募方法、1から3のいずれか。1、市公式インスタグラムアカウント、@hellonew_niihama をフォローした上で、ハッシュタグ、新居浜写真部フォトコンをつけて、自身のインスタグラムへ投稿。2、フォトコン事務局へメール。niihama@itv6.jp 3. フォトコン事務局へ郵送。当日消印有効。
郵便番号 790-8529
松山市竹原町 1-5-25
株式会社アイテレビ営業局営業推進部新居浜写真部係。
商品、最優秀賞1人、新居浜市特産品、リーガ宿泊券など3万円相当。優秀賞5人、新居浜市特産品1万円相当。なお、詳細は特設サイトをご確認ください。ウェルカムバスツアー。転入者に新居浜の魅力を伝え、この街をより一層好きになってもらうための企画です。新居浜南構成の分かりやすくパワフルなガイドで、旧広瀬邸や旧派手場水力発電所など、 新居浜の歴史に触れるスポットを巡ります。日時12月25日土曜日午前9時から12時半まで。集合場所赤金ミュージアム第二駐車場。対象おおむね3年以内の転入者。定員20人、先着順応募者が7人未満の場合中止。料金無料です。申し込み期限12月15日水曜日まで。申し込み問い合わせは地方創生推進課電話 65-1238、 ファックス 65-1216、 メールアドレス sousei@city.niihama.lg.jp。 一人一人がこの町を作っている。平成29年に始まったシティブランド戦略。新居浜の魅力を届けるため、さまざまな活動を行っていますが、一つだけ欠かせないものがあります。それは皆さんの思いと力です。未来会議で皆さんからもらったアイデア。新居浜写真部や SNS などを使った市内外への情報発信。その一つ一つに皆さんの思いと力が宿っています。皆さんは新居浜のどこが好きですか？生まれ育った町だから。あの場所、あのお店があるから。海や山、自然がたくさんあるから。一人一人の好きはそれぞれ違っていると思います。だから次はその好きを誰かと分かち合ってみませんか？お家で家族と話をしてみたり、少し離れた友人に伝えてみたり、それだけでふるさと新居浜の魅力が伝わります。誰かの好きを知ることができます。また、新しい視点で新居浜を見つめることができるかもしれません。別子銅山の発見によって、新しい仕事が生まれ、働き手である多くの新しい人々を受け入れてきた町。今もなお毎年多くの新しい人々を迎え入れています。新しいは未来を作る力です。一人一人の思いと力が新居浜の明日を作っています。ハローニュー。お問い合わせは地方創生推進課電話 65-1238 までどうぞ。
2. 新型コロナワクチン3回目接種をスタートします。新型コロナワクチンの追加3回目接種の実施について、国が医療従事者から順次進めるとの方針を示しました。市でも国の方針に基づき、12月から3回目接種を開始します。12月の接種対象者は、2、3月に2回目の接種を完了した医療従事者です。令和4年1月以降については、国の動向を見ながら、月ごとにまとめて接種券を送付する予定です。12月以降の1、2回目の接種について、12月以降も12歳及び新規接種者を受け付けます。1、2回目用の接種券が届いているけど、未接種の人で、接種を希望する場合は、早めに接種を済ませるようお勧めします。現時点では、3回目接種の対象者は、2回目を完了した人となっていますので、1回目は接種したけど、2回目の接種を忘れていたという人も、早めに接種を済ませましょう。なお、2回目接種のみを希望する人は、ワクチン接種推進グループ電話 65-1522 へご連絡ください。冬こそ感染予防対策の徹底を。寒い時期の感染防止ポイント。1、基本的な感染防止対策。マスクを着用。人と人との距離を確保。目安は1メートル。5つの場面、感染リスクを下げながら 会食を楽しむ工夫を参考に、3密を避け、大声を出さない。2、換気を心がけましょう。機械換気で常時換気を。強制的に換気を行う設備、機械換気が設置されていない場合は、室温が下がらない範囲で常時窓を開けましょう。室温18°C 以上を目安に。人がいない部屋の窓を開け、少し温まった状態の新鮮な空気を人のいる部屋に取り入れる2段階換気や、HEPA フィルター付きの空気清浄機を活用する。インフルエンザも予防接種を。インフルエンザについてもワクチンで予防しておくと安心です。インフルエンザの予防接種を受けるときは、新型コロナワクチン接種との間隔を2週間以上空けましょう。出典、厚生労働省ホームページ、慣例な場面における新型コロナ感染症防止などのポイントより一部改編。予約はこちら。コールセンター、電話 0120-040-439、同日祝日可能です。午前8時30分から午後7時まで。ウェブ https://vaccines.scisead.jp/nihama-wakuchin。 12月は医療機関での個別接種のみです。コールセンターで問い合わせいただくか、市ホームページに掲載しますのでご確認ください。令和4年1月以降については、随時ホームページなどでお知らせします。お問い合わせは、新型コロナワクチン接種推進グループ、電話 65-1522 までどうぞ。
3、市政ニュース。3-1、パブリックコメントを募集します。国の第11次交通安全基本計画及び第11次愛媛県交通安全計画の策定を受け、新居浜市交通安全計画令和3年度から7年度案を策定しました。計画案を公表し、意見を募集します。1、閲覧期間。12月20日月曜日から令和4年1月20日木曜日まで。2、閲覧場所。市役所1階総合案内、3階行政資料室、消防防災合同庁舎、5階危機管理課、各支所、各公民館、総合福祉センター、ウィメンズプラザ、市ホームページ。3、意見提出方法。令和4年1月20日木曜日までに、住所、氏名、計画案に対する意見を記入、様式自由の上、郵送、ファックス、電子メールで提出。4、提出先、郵便番号 792-8585、危機管理課、電話 65-1282、ファックス 33-5180、メールアドレス kikanri@city.nihama.lg.jp。 お問い合わせは危機管理課、電話65-1282までどうぞ。 3-2 健康都市づくりへ包括連携協定を締結。市民の健康づくりや健康なまちづくりを推進しようと、市と明治安田生命保険相互会社は10月7日包括連携協定を結びました。同社は人に健康を、まちに元気を合言葉に、地域課題の解決などに取り組んでいます。今後は、健康測定会などの同社の健康増進事業と、 市の健康政策をマッチングさせ、健康都市づくりにつなげていきます。また同日、コロナ対策支援として同社から414,500円の寄付を受けました。お問い合わせは健康政策課電話65-1586までどうぞ。
4、町の話題。4-1、インドネシア駐日大使と親交。インドネシアのヘリ・アフマディ駐日大使が住友林業株式会社の関係者とともに市役所を訪れ、市長らと親交を深めました。インドネシアは住友林業株式会社が植林事業や木質建材製造事業を展開するなど、昔から住友グループとの関係が深い国です。今回は同社発祥の地である新居浜とインドネシアとの関係を強化しようと、ヘリ大使が視察に訪れました。ヘリ大使は、両国の中小企業同士を結びつけることが強い協力関係を生み出す。特にクブラヤ、インドネシア西カリマンタン州の県と新居浜の関係を構築したいと意欲を示しました。 4-2、 修理した車椅子長く使って。新居浜工業高校 VYS 部の生徒たちが修理・再生した車椅子2台が市防災センターに寄贈されました。同部は平成12年から使われなくなった車椅子の修理ボランティアに取り組んでいます。これまで2000台以上を再生し、地元の福祉施設や海外へ送ってきました。集められた車椅子は生徒たちの手で分解し、パーツ洗浄やタイヤの修理、安全性のチェックを経て再び組み立てます。白石部長は、使ってくれる人がいてこその活動、長く大切に使ってもらえると嬉しいと思いを語りました。
5、新居浜市議会だより。9月14日火曜日から9月16日木曜日の3日間の日程で、11人の議員が一般質問を行いました。紙面では一部の質問を要約して紹介します。なお、未掲載の質問については会議録やホームページをご覧ください。自民クラブ、大城正久議員、40分。地球温暖化対策地域計画とカーボンニュートラルへの取り組みについて。問い、新居浜市地球温暖化対策地域計画と国の方針との整合性はどのようにされるのか。新居浜市として気候変動イニシアティブ JCI へ参加しないのか。答え、現在国が進めている地球温暖化対策計画の改定内容を精査の上、その削減目標と整合が取れるよう地域計画の改定を進めていく。 JCI への参加については、まずはカーボンニュートラルの取り組み強化推進に注力し、参加できるような適切な時期を見て検討していきたい。12月市議会定例会、時間午前10時開会。本会議は CATV112 チャンネルで生中継と録画放送、市議会ホームページで動画配信を行っています。11月30日火曜日、議案上程、説明、質疑、委員会付託、決算特別委員長報告、討論、採決。12月7日火曜日、一般質問、予算質疑。藤田幸正議員、30分。黒田正則議員、30分。郷田真一郎議員、30分。12月8日水曜日、一般質問、予算質疑。伊藤健二議員、30分。伊谷幸恵議員、10分。川内優子議員、30分。藤田豊春議員、 30分、12月9日木曜日、一般質問、予算質疑、片平恵美議員10分、小野志保議員10分、神野京太議員30分、越智勝則議員30分。12月10日金曜日、企画教育委員会開催、経済建設委員会開催。12月13日月曜日、市民福祉委員会開催。12月16日木曜日、委員長報告、討論、採決。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
6. 保険の窓口。一日人間ドック、年1回は受診しましょう。血液検査、各種がん検診、腹部超音波検査ほか。対象、30歳以上の市民。日時、日程についてはお問い合わせください。場所、新居浜市医師会館。自己負担金、10,000円。市が約30,000円負担します。申し込み、問い合わせ、保健センター、要予約。なお、赤金ポイント100ポイント付与事業です。心の相談。心の悩みや不安の相談に精神科医師が応じます。オンライン、ズームでの相談も可。予約時にお伝えください。日時、12月24日金曜日、午後1時半から3時半まで。定員2組程度。場所、申し込み、保健センター、要予約。料金は無料です。はつらつ健康相談。体組成測定、血圧測定、歯科相談など。日時、12月10日金曜日、午前9時半から11時半まで。20日月曜日、午後1時半から3時半まで。歯科相談併設しています。場所、申し込み、保健センター、要予約。料金は無料です。なお、赤金ポイント50ポイント付与事業です。お問い合わせは保健センター、電話35-1070までどうぞ。
7、お知らせ。7-1、各種のお知らせ。地域応援券の利用期限が近づいています。新居浜市プレミアム付き地域応援券宗谷新居浜の利用期限を12月31日金曜まで延長しました。券面には9月30日木曜までと記載されていますが、飲食店応援券、共通応援券、どちらも12月31日金曜まで利用できます。期限を過ぎると利用できませんので忘れずご利用ください。場所、市内取扱店舗でご利用ください。問い合わせ、新居浜商工会議所、電話 65-1151。資産税課からのお知らせ。家屋の取り壊しについて。固定資産税は毎年1月1日現在の状況で課税されるため、建物を取り壊した場合、その翌年から課税されなくなります。市ではその確認調査を行っていますが、建物が密集している地域では確認が困難な場合があります。適正な課税のため、建物の全部または一部を取り壊した場合は、ご連絡ください。焼却資産の申告準備はできていますか？焼却資産、土地家屋以外の事業用資産を所有している人は、個人・法人を問わず、毎年1月1日現在の資産内容などについて申告する必要があります。焼却資産の例、構築物、機械、備品、賃貸アパート、店舗の内装及び外構工事、太陽光発電設備、自動車税の対象ではない大型特殊自動車など。申告期限、令和4年1月31日月曜。問い合わせ、資産税課、電話 65-1225。 7-2、ゴミ休業日、ゴミ収集業務、清掃センター、最終処分場。5日、19日、26日のいずれも日曜です。なお、12日日曜は施設への自己搬入のみ可能です。31日金曜は、ゴミの収集はありますが、施設への自己搬入はできません。施設へのゴミ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。大型ゴミ受付、電話 31-5300、会長日の午前8時30分から午後4時まで。なお、家電リサイクル法対象品は収集できません。ゴミはゴミステーションのルールを守り、収集日当日に午前7時30分までに出しましょう。
8. 別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。大人の片付け。市田のり子著。めんどくさがりで三日坊主の著者がたどり着いた心と住まいの整理術。もしも動物と話せたら？ジェイソン・ビッテル著。動物たちの会話やコミュニケーションの仕方をイラストとともに優しく解説する。他300冊。講座のご案内。心と体の健康セミナー。第5回血流リンパマッサージ。肩こり・腰痛解消、むくみ改善など。日時12月10日金曜日午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は20人です。無料ですが申し込みが必要です。講師はクリニカルカイロ・ラクロス。お申し込みは図書館窓口か電話で受付しています。新ガラクタ講座。第22回音楽で振り返る007号の活躍。日時12月12日日曜日午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は20人です。無料ですが申し込みが必要です。講師は横井邦明前図書館長。お申し込みは図書館窓口か電話で受付しています。別紙道山に関する本の解説講座。別紙道山を読む。第3回再平の漢詩の続きを読む。日時は12月19日日曜日午前10時から11時30分まで。場所は多目的ホール。定員は60人です。無料ですが申し込みが必要です。講師は坪井理一郎、元別紙道山文化遺産課長。お申し込みは図書館窓口か電話で受付しています。お話し会。多目的ホール会議室。0歳から3歳児対象。12月2日木曜日。午前10時30分から11時まで。幼児対象、12月15日水曜日、午後3時から4時15分まで。小学生対象、12月18日土曜日、午後2時から2時45分まで。英語、幼児対象、12月21日火曜日、午前11時から11時30分まで。お話し会、墨の文館。幼児対象、12月1日水曜日、午後3時30分から4時まで。幼児対象、12月15日水曜日、午前10時から10時30分まで。12月の休館日は、6日、13日、20日、27日のいずれも月曜日。年末年始の休館日は29日水曜日から令和4年1月3日月曜日までです。 開館時間は火曜日から土曜日は午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。お問い合わせは別紙道山記念図書館、電話 32-1911、 ホームページアドレス http://lib.city.niihama.lg.jp
9. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間は午前9時から午後5時まで。5日日曜、松巫女の宮下整形外科内科、電話 45-3833。 12日日曜、松木町の山内クリニック、 31-7717。 19日日曜、萩生の林外科クリニック、 41-0801。 26日日曜、郷の谷脳神経外科内科物忘れクリニック、 46-1325。 31日金曜、北内町の田坂外科院、 41-7055。 内科小児科診療時間、内科小児科月曜から土曜は午後8時から11時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時まで。なお、この時間帯は小児科医がいない場合もあります。電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜、木曜は午後11時から翌朝6時まで。月曜、水曜、金曜、土曜は午後9時から翌朝6時まで。日曜祝日は午後6時から9時まで。なお、小児科専門医の祝日診療については、診療していない日がありますので、新居浜市医師会ホームページ、目次救急医療情報、休館センターの順でご確認ください。場所、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町、1-13-52、市役所南側、電話 32-5658。 なお、内科小児科休館センターは、突然急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間、すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日、医療機関で受診しましょう。
10. スマイル。ボリューム80。ロボットにかけた青春。新居浜工業高等専門学校電子制御工学科西一太さん、真鍋拓美さん。8月、全国の20歳以下の若者が技能レベルを競う若年者ものづくり競技大会が松山市で行われ、新居浜工業高等専門学校電子制御工学科5年生の西さん、真鍋さんがロボットソフト組み込み部門で見事銀賞を獲得しました。同部門は、提示された課題をクリアできる移動式ロボットを製作する競技で、機械、電子、情報の複合的な技術が必要とされています。愛媛県勢として同部門への出場は初めてです。工程は大きく2つ。ロボットを形にする作業と、動きを指示するプログラムを組む作業です。今回の課題は、3種類のブロックを所定の位置へ運ぶというもの。クリアまでの時間や正確性を競います。西さんはロボットの設計や構築を、真鍋さんはプログラミングを担当しました。お互いの得意な分野で作業を分担。学校で習ったことを応用しながら取り組みました、と西さん。制作期間は約半年。 何度も修正を重ね完成にこぎつけました。
こだわりはタイヤを三輪にしたこと。
真鍋さんは方向転換旋回のしやすさが四輪にはない三輪の強み。まっすぐ進むことは少し苦手なので、直線的な動きをうまくプログラミングで指示することが難しかったですと振り返ります。
銀賞という結果に正直残念、金賞を取れるかもしれない手応えを感じていたからと悔しさを覗かせた二人。
とはいえ、見た目に凝っているチームやブロックの運び方を工夫しているチームもいた。僕たちももっと工夫できた点があったと思いますと謙虚な姿勢も忘れません。二人は3月で卒業、就職、進学というそれぞれの道へ踏み出します。失敗を繰り返しながら形にすることはいい経験になったし、今後の進路でも生きてくると思う。5年間の集大成となった大会を終え、二人は晴れ晴れとした表情で語りました。
11、新刊案内。録音図書。1、猫のあくび。終わらない物語。高橋光一著。 CD1 枚、3時間18分。生後10ヶ月の時、脳性小児麻痺と診断され、現在も両手足麻痺と言語障害が残る著者。多彩なモチーフを既成概念の枠を飛び越えて寛容な精神で綴る。柔軟な心で物事を捉えた詩集。2、丁寧な暮らし、心地よい生活歳時記。吉沢久子著。 CD1 枚、4時間5分。今に生かすもったいないの心。健やかな一人暮らしの衣、食、住。小さな幸せの見つけ方。伝えたい簡素な美しい暮らし。暮らしの知恵にあふれた四季のエッセイ。3、愛媛新聞俳句2021年10月号。愛媛新聞社。 CD1 枚、1時間。10月9日、16日、23日、30日掲載。4、声の姿勢だより、12月号。全1巻、CD1 枚。5、令和切り抜き帳、12月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。6、録音広場、12月号。婦人の友社、ほか、CD1 枚。転訳図書。1、猫のいる家に帰りたい。仁尾悟著。全1巻、県提出。猫が来る。褒めて褒めてという顔で。何か不穏なものを加えて。猫歌人、仁尾悟の短歌&エッセイ集。2、不安の力。五木寛之著。全3巻、市提出。世界の構造そのものが極端に病む今、社会には様々な不安が満ちています。しかし、不安は希望であり、人を支えていく大事な力です。身近な不安をテーマに、著者の倫理が光る希望の書。3、2021年、10月1日改正、瀬戸内バス時刻表。4、姿勢だより12月号。
どうぞ皆様お元気で、良いお正月をお迎えください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで。さようなら。